それでは一般質問させていただきます。令和5年度調整執行方針と新年度の事業・超行政運営等について、令和5年度調整執行方針が駒井町長から示され、議会に新年度予算案も提出されました。新しい年度に対する思いや現状に必要な事業なども予算化されたものと考えます。しかし一方で、数年前より町民の強い要望に応えるため、全議員が同意し議会から要望した一部のものは新年度も予算化されずにいます。執行方針では町民や議会に理解と協力を求めていましたが、町民や議会からの要望には理解も協力しもする気持ちも感じられないことは大変残念に思います。あまりにも町長や行政側からの一方的なお願いだと感じます。これでは今後、町民からも議会からも理解や協力を得るのが難しくなり、行政運営にも影響が出ると考えます。さて、12月の一般質問への答弁にありましたが、新年度は継続事業がほとんどで、新たな事業はほとんど行われないとのことでした。また昨年までの執行方針では、新型コロナウイルス感染症への影響への対応や支援等にも言及されていましたが、令和5年度の執行方針は昨年と比べて大きく減少しています。第7次羽幌町総合振興計画では、アフターコロナ、ウィズコロナを見据えた新しい取り組みも必要とありましたが、4月以降は本当の意味でのアフターコロナとなりますが、具体的な展望も取り組みも全く見えてきません。このまま現状維持や継続事業のみで本当に良いのか、多くの不安の声があります。これまで同様の施策を軸に、活力あるまちづくりを目指すだけでは、10年後、20年後の羽幌町は残念ながら、さらに人口減少が続き、衰退していくと推察します。健全な財政を維持しながらも、この町に住む町民がより良い環境で行政を信頼し、協力をいただきながら、少しでも明るい未来ある町にすることを目指してほしいと考えます。そのためには、一方的な事業展開ではなく、町民議会にしっかりと耳を傾け、町長がやりたいことだけではなく、町民が願う町政運営や事業を行ってほしいと思います。この町に生まれ育ち働き生活する町民に対し、令和5年度にどのような展望を描き、町民が希望を持てる行政サービスを提供するかを町長ご自身で伝えることが今まで以上に必要であると考えます。執行方針や予算だけでは、駒井町長が目指す未来や令和5年度の展望を十分に理解することができず、新年度は議会だけでなく、町民・児童・生徒にも直接町長が伝える場を作る必要もあると考えます。新年度執行方針に関わる事業・町行政運営等について、次のとおり質問します。1点目、令和5年度に向けてどのような点を重点にして新年度予算や事業を決定したのか、事業の目的・必要性・費用対効果についての考え方、また町民議会からの声をどのように予算化・事業化しようと考え努力したのか。2点目、執行方針にある中途になっている事業の継続、これまで着手できなかった事業への着手とあるが、具体的にどのような事業で、それらの原因とその解決方法は何か、それを継続着手することによって影響や結果が生まれるのか、また具体性のない活力ある町の標語ではなく、具体的な目標をどのように向かっていき、目標とする数値や 目標を達成するためのスケジュールについての考えは、3点目、執行方針にあるその時々の状況に見合った有効的な施策とあるが、新年度の状況に見合った次年度しなければならない有効的な施策とはどのような施策があるのか、また次年度緊急性の高い事業はどのようなものがあるのか。4点目、4月以降新型コロナウイルス感染症の影響や対応について町側の見解は、また影響によって新年度での事業の変更または中止になったものはあるのか。今後町内や役場での感染拡大防止に向けた対応への変更等はどのようなものがあるのか。また社会生活や学校生活での変更点はあるのか。5点目、町民議会に理解と協力を求めるためには第一に信頼関係が大切だと考えます。しかし昨年12月の一般質問で質問に対して答弁を拒否する状況がありました。大変残念な対応であったと思います。また中学生への回答後に議会にも説明すると答弁していましたが、いまだに議会にも報告も説明もありません。今までの議会での言動も含め、議会との約束を守れない町長の新年度の執行方針を信頼していくことは大変難しいと感じますが、どのように考えているのか。6点目、中学生から提案された8つの君に届け聖地巡礼スタンプラリー、移住者を増やす花火大会、羽幌神社祭を盛り上げるオロチャンランド PR プロジェクト、羽幌の宝農業、バラ園の PR プロジェクト、羽幌産アスパラに付加価値をつけるの各プロジェクトテーマは、今後羽幌町にとって重要な課題提起であったと考えます。町としてそのような課題提起への見解と次年度に中学生の要望やアイデアが生かされているのか。12月の一般質問ではすでに実施している事業や今後実施できそうな事業、また実施は難しいと感じた事業もありましたが、まず提案された生徒に対し回答したいとの答弁であったが、どのような回答を行ったのか。また町として短期間で次年度にすぐ取り組める事業は何があるのか。また中長期で計画的に行う必要があるものは何があるのか。具体的な取り組みや施策をどのように進めていこうと考えているのか。各事業に対して目的を実現するために町として具体的に取り組みをどのように行っていくのか。7点目、町民や町民の代表である議会からの要望に十分に調整に反映されていない新年度予算であると考えます。議会のインターネット配信事業は町長が否定的でやりたくない事業であると考えるが、町民にとっては有益なことであり、何度も議会全員で要望してきました。昨年議会とのインターネット配信について懇談を行いましたが、十分な検討も全く行われていない状況での開催でありました。一般質問ではやらない理由ではなく、できるためのアイデアや協力内容を聞かせてほしいとも要望しましたが、一般質問の答弁を繰り返すだけでした。町民や議会からの要望をしっかり受け止め、十分に町内で協議検討することを怠っていると感じました。できない、やらない理由ではなく、今回次年度予算に議会側から要望し、また今回再度一般質問することで町側でどのようにしたら実現できるのか再度協議検討したと考えますが、具体的にどのような協議検討が行われたのか。執行方針で町長が町民や議会に求めたのと同じく、町長のご理解とご協力をお願いし、町側は今後予算以外にどのような協力ができるのか、また 実施への課題解決策や実現可能な手法、スケジュール、継続的な議会との協議をどのように考えているのか。以上です。
町長、駒井久明君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。1点目のどのような点を重点にして、新年度予算や事業を決定したのかについてでありますが、編成方針につきましては、これまでと同様に、羽幌町総合振興計画や各種計画に基づき、予算計上をしており、重点といたしましては、大型事業を長期にわたって予定している状況でありますことから、事務的経費は引き続き圧縮を図りつつ、産業の活性化や町民の方々に直接影響がある既存事業については、事業効果等を精査した上で、有効な事業については、必要な予算を維持するところであります。次に、町民の方々や議会議員から寄せられた声につきましては、事業化について多くの方々に受け入れられているのか、また、さまざまな要望の中で優先度が高いのか、さらに永続的に実施していくことが想定される事業については、財源についても確保し続けることができるのかなど、内部での検討や活用できる補助金等を模索した上で、優先度が高く、事業化が可能と判断した案件につきましては、予算計上したところであります。2点目の中等および未着手の事業についてでありますが、主な事業としてましては、役場庁舎の耐震化について、公共施設マネジメント計画の策定段階において検討を中断しておりましたが、庁舎内での協議を再開し、整備についての道筋をつけたいと考えております。その他、羽幌港のホタテ増養殖作業保管施設の整備について、令和4年度に最も必要性の高い部分の舗装整備への補助を実施しましたが、さらに整備が必要ということで、令和5年度も継続いたします。また、これまで医療費無償化の18歳までの対象年齢の拡大につきましては、恒久的な財源が必要であることから、他の事業などと総合的に判断してまいりたいと考えており、今まで見送ってきたところでありますが、まちづくり応援寄付金ふるさと納税を活用して、令和5年度から対象年齢の拡大を実施するものであります。これらの事業を実施することによりまして、本町の基幹産業であります、第一次産業の振興発展をはじめ、子育て支援や防災対策の充実が図られ、住みよい町づくりにつながるものと考えております。また、活力ある町についてでありますが、以前から申し上げているのは、第一次産業の振興発展により、若年層が町に残り、他の産業も波及効果を受け、町全体の活力につながっていくものと考えており、第二期羽幌町町日ごと人仕事創生総合戦略に掲載している農業後継者対策事業や漁業新規就労者等育成事業等において第一次産業新規就業者数を令和2年度から6年度までで25人とする数値目標を立てております。3点目の時々の状況に見合った有効的な施策についてでありますが、これまでも新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として離島を抱えている本町の特色を踏まえ、来島自粛を強く呼びかけた経緯があります。今後においても、激変する社会情勢の中、想定外の事態が起きた場合等、柔軟に対応していきながら、活力あるまちづくりを目指していきたいという意味で述べたものであります。 また次年度の緊急性の高い事業についてでありますが、住民の生活や安全確保に直結する事業が緊急性の高い事業と認識しており、防災情報伝達システム管理事業など防災体制の充実を図る事業や生活環境の充実に関し、住環境に関する各事業、上下水道、簡易水道の適正維持に関する事業などが緊急性の高いものと捉えております。4点目の4月以降の新型コロナウイルス感染症の影響や対策についてでありますが、現状では北海道では新規感染者数の減少が顕著になっており、札幌市の下水道における新型コロナウイルスの免疫調査においても前の週の 20% 減の状況が継続するなど、全国的に減少傾向にあると考えております。また国におけるマスク着用の考え方の見直し等に伴い、3月13日からはマスクの着用について行政が一律にルールとしてと求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすること、5月8日以降は感染症法上の分類が2類相当から5類に変更されるとのことであり、季節性インフルエンザと同様の取り扱いになることが決定されております。このことから、今後マスクの着用につきましては、個人の選択が尊重され、個々の状況に応じた対応が必要でありますことから、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面など、それらの判断材料を提供できるように北海道における周知内容を参考にして、町としてもさらに広報などによる情報提供を進めてまいりたいと考えております。次に、役場を含めた各公共施設、学校等の対応の変更点でありますが、役場と公共施設の対応につきましては、当面の間職員のマスク着用を含めた感染対策継続することとしておりますので、変更点はありませんが、来庁される方のマスク着用については基本的に個人の判断に委ねるものとします。また公民館などの社会教育施設や学校などにおける対応につきましては、国や道から示される通知や見直しされるガイドライン等に基づき対応していくことになると考えております。また新年度における事業の変更や中止となったものは現時点ではありません。その時の状況により判断するということになるかと思いますが、基本的に5類に分類されることとなりますと、コロナ前と同様な考え方において、やはりコロナ以外の感染症も含めたその時の状況などにより都度判断していくという従来と同様なものとなると現状では考えております。5点目および6点目の中学生からの提案についてでありますが、中学生からの提案に対し第三者への説明を先行することにはならないため、12月定例会においてその旨説明させていただいたところであります。中学校に対しては町の考え方について提案された生徒に直接説明する考えがある旨、説明用紙をまとめた資料を添え伝えたところ、2月末になって今回は日程的に厳しく見合わせるとの連絡を受け、その段階で議会に対して説明できる状況になったところであります。今後議員の任期中に説明できるよう日程調整をさせていただきたいと思っております。次に、提案のありました事業に対する検討状況でありますが、町の将来を担う中学生が事業で町の活性化について考えることは大変素晴らしいことと感じております。 次年度ではバラ園の協力金を募る募金箱の設置について検討しておりますほか、移住雑誌は掲載料が無料のものに限って掲載しており、今後も継続してまいりたいと考えております。羽幌の宝物、農業にかかる物産祭りにつきましては、関係機関と協議しながら準備を進めており、また若い農業者を増やし、羽幌を農業で豊かにするという考え方は町の方針とも合致しており、今後も移住を含めた就農者対策や法人化への取り組みは、オロロン地区農業担い手確保対策協議会を中心に、関係機関の協力も受けながら進めてまいりたいと考えております。このほか、オロチャンランドの PR プロジェクトに関するベンチの整備につきましては、既存の一部のベンチを部分的に補修していきたいと考えております。また、実施主体が観光協会になりますが、花火大会の年2回の実施は難しいと考えているものの、開催日程や打ち上げ場所は、令和元年度以前のように固定した形に戻す予定で進められているとのことであります。なお、中学校へはこれらを含めて、提案ごとに現在実施している事業と町の考え方について概要をまとめた資料をお渡しし、学校では資料を拡大し、校内に掲示し、生徒にお伝えしていただいている状況にあります。次に、中長期的で計画的に行う事業でありますが、必要があるものとして、羽幌産アスパラに付加価値をつけるとの考え方につきましては、農業の地域への理解を深め、販路拡大を図るための方策として、町の方針と合致しておりますが、具体的手法等を含め、検討していく必要があると思っております。オロチャンランドの PR プロジェクトに関する自販機の設置につきましては、電源確保や冬期間を含めた維持管理を踏まえ、設置する事業者の確認を要すること、案内看板の設置や工夫については、費用の負担の少ない方法を検討すること、ベンチの整備は今後も必要に応じて部分補修を行うこと、応急救護所の設置は既存施設を活用する方法で考えております。君に届け聖地巡礼スタンプラリーにつきましては、立ち入りが制限されている施設やすでになくなった設備がありますことから、これらを踏まえて関係機関との協議検討してまいりたいと考えております。花火大会の抽選プレゼントは今後の参考にしたく、バラ園の PR プロジェクトにかかる遊びグッズの貸し出しについては、道の駅内の芝生スペースで遊ぶアイデアとして今後の参考にしたいと考えております。移住者を増やすにかかる土地の格安販売は、個数及び売り払い場所を限定することになると思われますが、実施は可能と考えているところであり、移住体験施設の設置や維持管理面も含めて、成功した先進事例があれば参考にしたいと考えております。羽幌神社祭を盛り上げるにかかるビールパーティー等のイベントは、神社祭によって人員が不足することが課題と考えており、これらを含め関係機関との協議を進めてまいりたいと考えております。7点目の議会のインターネット配信事業についてでありますが、12月定例会での一般質問に対する答弁で申し上げたとおり、高齢化が進んでいる本庁にとって有効と考える広報誌のほか、庁ホームページ上で議事録及び一般質問音声の配信を行っており、議会や行政の考え方、方向性の情報提供に支障はないとの考えに変わりもありませんので、 町側で再度の協議検討は行っておりません。今後インターネット配信事業にかかる継続的な議会との協議につきましては、考え方や状況の変化などにより新たな協議が必要となった場合は日程調整の上協議してまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
昼食のため暫時休憩します。再開は午後1時からといたします。休憩前に引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、それでは、再質問させていただきます。議員の任期も、4年間行ってですね、これが最後の、任期最後の定例会、そして一般質問ということで、かなりボリュームのあるですね、質問をさせていただきました。再質問の中で全て触れられることができるかちょっと不安ですけれども、ただ4年間私は議員として、町民の、思いや、要望を踏まえてですね、ここで4年間いろいろ一般質問、あと委員会ですとか予算委員会等々で、話してきたことを、なるべくですね、盛り込んだ中で、今回質問させていただきました。今回、昨年も同じようにですね、執行方針をもとに、事業の中身ですとか、予算委員会で触れられない点等を、3月には一般質問すると私自身で決めていましたので、昨年同様の、質問もあったかと思いますけれども、それを踏まえまして再質問させていただきます。まず、1点目ですけれども、予算、事業化するにあたっての、方針ですね、どのようなものを重点を置いたかという質問だったんですが、毎年、予算編集方針というのを出されていると思うんですけれども、ちょっとホームページで今年度令和5年度の分はちょっと見つけられなかったんですが、毎年、事業のスクラップ&ビルドということを、大きく掲げられてですね、必要なものは廃止し新しく作り上げていくという方針があるとは思いますけれども、今年度ですね、新たな事業、ないとはいえですね、自分としては執行方針にはあまり振られていないんですけれども、予算書を見る限りでは新たな事業もね、かなり多くあったのかな、新規としてあったのかなと思っていますが、このスクラップ&ビルドによって、なくなってしまった事業、というのは、スクラップビルドにあたってのですね、方針として新規事業を行う場合の経費は原則既存の事業の見直しによって捻出するという方針が、町長から出されていると思うんですよね。その中で、どういうものを廃止してですね、新たな事業をしたかというところをお聞きしたいので町長お願いいたします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。財務課長大平良次君。
はい、ちょっと実務的なお話になりますので私の方から、お答えをさせていただきたいと思います。小寺議員おっしゃる通り基本的には既存の事業については必要性等と十分加味した上で必要性が低下した事業等については縮小ですとか廃止というのを行った上で基本的にはそちらの方に新規事業を行う、この考え方については考えはかかっておりません。ただですね、来年度の予算につきましてはこれまでのちょっとコロナの関係もありましてなかなか本当に必要性がなくなっているのか、たまたまコロナの影響で事業がうまくいかなくなって若干その利用とが減っているの、そういう形のものもありましたので、今年度については、事業の廃止という形のものは、基本的には、なかったというふうには考えております。ただある程度、利用度が低くなったものについては予算をまずは縮減している部分も、何事業かあったというふうには記憶しておりますが、 完全に廃止ということの事業についてはなかったというふうに、覚えております。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、事務的なことは分かったんですけれども、まあ、それをもとに、まあ、町長が予算査定事業をですね、まあ、決定していったと思うんですけれども、同じように町長はどういうものをね、まあ、縮減したっていうことも財務課長あったんですけれども、どういうものを縮小させていった事業とかですね、具体的にあれば教えください。
暫時休憩します。副町長鈴木則夫君。あ、休憩前に引き続き会議を開きます。副町長鈴木則夫君。
はい、お答えいたします。事業自体はですね、かなり数ある事業の中で少しずつどの事業を圧縮かけたっていう、すべての事業に対して少しずつ圧縮かけたかっていう形なので、この事業を、やめてたとかそういう事業はございません。ただ全体的に圧縮をかけて事業を実施しているっていうことです。
7番小寺浩一君。
はい、ちょっとまあ、ちょっと理解はできない。まあ、全体に予算、まあ、いろんなことでですね、まあ、この、事業は、まあ、まあ、予算的には、ね、上がってくるとは思うんですけれども、まあ、内容の 質を下げて、まあ、質というかね、予算を下げるということは、まあ、どうしても質も落ちることになっていくのかなというふうに思うんです。でそれを一律にですね、まあ、下げてっていうのも、なんかやっぱりそこは強弱ではないですけれども、やっぱり必要なところにはがっつりね使ってっていう、こう凹凸があってもいいのかなと、そういう内容をですね、まあ、町長が査定したのかなというふうに思ったんですけれども、まあ、そういうことはしないで一律に事業、まあ、全体の事業を縮小させたということでいう認識で町長は、まあ、査定をされたということでよろしいでしょうか。町長はどう、町長が査定されたんですよね。であれば町長からお答えいただいた方が、より具体的な事例も含めて答えていただけるかなと思いますので、よろしくお願いします。
町長小林沙耶君。
和歌山県について記録がございませんのであるんですけども、副町長申し上げたとおりですね、縮小するものはできるものは縮小したりということでやってきたことは間違いございませんので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
はい、またですね、これ明日からまた予算審議が始まるのに、まあ、いつもの通り言ったら変ですけれども記憶にないとかですね言われてしまうと、まあ、記憶にないものを明日から予算審議していくのかね、本当にちょっと不安になるんですけれども、記憶にないまま本当に、まあ、一般質問もそうですけど予算に向かっていっていいんでしょうか。
町長小林沙耶君。
今日の場合はですね、一般質問ということで、全体について問われているというようなことと、それから今予算書が手元にはございませんし、内容については予算委員会において、問われることとなりますので、その時に、具体的なものは皆さんからのご質問にお答えしたいと思います。
7番小寺浩一君。
私の一般質問は今回は執行方針ですので町全体の話ですし、すべての予算に関わることを、質問しているわけなんですよね。それなのに今は答えられなくて明日答えますっていうのもちょっとおかしいかなと。執行方針ですから、来年度どんなことをするのか町長が先ほどみんな、議員の前でですね発言された中のことを、聞いたわけですから、ちょっと納得はいきませんけれども、まあ、続けていきたいと思います。2点目に関してですね、2点目は、まあ、中途になっている事業ですとか着手できなかった事業について、まあ、具体的に説明していただいたと思っています。まず、まあ、8年前から町長は庁舎建て替えについてですね、まあ、公約として行ってたんですけれども4年間できず、また新たにですね、まあ、今回からまた協議を始めるということなんですが、 まあ、今回新しい、まあ、情報というかですね、町長の答弁の中で公共マネジメント計画策定段階において検討を中断したというふうな、答弁がありました。これ初めてこのようなことを、まあ、私自身聞いたわけですよね。私この4年8年間まあ、予算委員会なり一般質問でも町長建て替えの検討はどうですかという話を聞いたときに、まあ、コロナでなかなか進まないですとか、まあ、違う理由他の業務があってとかそういう答弁はあったんですが、その辺、まあその委員会その検討する委員会は今どういうふうになっているのか、その辺まず具体的に、今のその会議体はどうなっているか、教えてください。
総務課長鶴間哲也君。
はい、お答えいたします。この庁舎建て替えの、耐震化 の、整備に関するものにつきましては、平成25年度から、耐震診断まずですね、耐震診断を行った後にですね、町内の、検討チームだとか検討会議の中で、この、庁舎の耐震化について、検討を進めていくということに、なっておりました。で25年度から26年度にかけまして、その検討チームということで町内の、係長だとかそういう係をそのチームに分けまして、さまざまな検討をしてきたというような、状況でございます。でその関係を、それからその後 の、 その検討した内容を検討会議ということで、副町長を中心とした、管理職のメンバーにおいて検討会議ということで、まず一旦その内容を、説明した段階でですね、今その先ほど答弁にも書いてあります通り公共施設マネジメント計画、策定が始まるということで、多機能を合わせた、複合化の調整が必要になるということで、全体的な施設のそういう検討については一旦中断をするというような形になったものですから、まずそこで一旦中断をしているというような状況でございます。
7番小寺浩一君。
それが、公共施設マネジメント計画が出た後も再開できなかった理由は具体的にどういうものがあったんでしょうか。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
お答えいたします。その件につきましては過去の町長の答弁でもございましたとおり、さまざまな優先的にやらなきゃならない、例えば防災行政無線の関係ですとか、そういうものを緊急的にやらなきゃならないものがございまして、なかなかちょっとその庁舎の耐震化を進め検討を進めるということがちょっと難しかったということでございます。
7番小寺浩一君。
今回の町長の公約というかですね、の中でも、庁舎建て替えについてということで、4年前2期目の時もですね、公約で道筋をつけたいというふうに言ったんですよね。だけれども4年前はできなかったと。今回はするのかできないのかわからないですけれど、自分はね他の業務があるからできないということではなくて、やっぱり並行してやるべきことだったと思うんですよね。特に防災基地機能も含めた中で、進めていくということですので、そうであれば余計ですね、まっすぐにでも始めた方がいいというのを、過去何度も伝えていたんですけれども、なかなか進めていただけなかったと。今回はまた、このように明言していただいているので、具体的にいつからですね、検討を始めるのか、今年中なのか、その辺は町長いかがでしょうか。
町長小林幸君。
令和5年度から検討を始めたいというふうに予定しております。
村番小寺浩一君。
あともう一つちょっと、これは事務的なことなので課長でもいいかなと思うんですが、公共施設マネジメント計画の22ページに耐震改修促進計画の対象建築物の耐震化状況ということで、庁舎役場庁舎についてはですね、耐震診断が未了と、あと耐震化改修も未了というふうに記載されているんですけれども、 かなり前にですね、耐震の診断は行って完了しているはずかなと思うんですけれども、未了っていうのは、これからももう一度計画、もう一度ね、耐震化の診断をするということなんでしょうかね。
財務課長、大平良二君。
お答えいたします。ちょっと計画策定当時の時にですね、その文言が残ってしまったとは思ってますけれども、先ほど総務課長からも話ありました通り、基本的には耐震化診断は終わっておりますので、あとは、先ほど総務課長からありました通り、庁舎の建て方、基本的には複合化という形になるのかもしれませんけれども、そういうのができるのかどうかとも含めて、そういう形で進める形になりますので、耐震化等については診断については終わっているというふうに思っています。
7番小寺浩一君。
ただこの計画の未了というのは、間違いだったということですね。それであと今は、ちょっと大筋の方向性としては耐震化ではなくて、建て替えだということでいいんでしょうか。当初、提案の時には、かなりのお金がかかってて、耐震化にも、建て替えも同じぐらいね、何十億というふうにかかりますというのを説明を受けた、診断の後にですね、経緯があったと思うんですけれども、一応建て替えをするということでよろしいでしょうか。
総務課長、鶴賀哲也君。
お答えいたします。一応その件に関しましても、これから協議を進めていくということでございますので、一応その辺の整理をした上で耐震化になるのか建て替えになるのか、その辺を判断していきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、だったら先ほどの建て替えについてはということではなくて、耐震化も含めてということで、まだ建て替えなのか耐震化は決まっていないということで、理解します。あと2点目でですね、新規事業が少ないないっていうことは言っていたもののですね、自分は、医療費無償化の、18歳までの対象年齢拡大については、やっとかっていう感じでですね、管内さまざまな町村でも行っている事業で、やっと羽幌の子どもたちもですね、高校まで、医療費心配することなくですね、治療を受けさせることができると。で、昨日もたまたま中学生のお母さんと話したときに、いや本当にもしそういうが実現すれば本当に助かるというふうに、おっしゃってました。本当に子どもを持った親からすると、何もない医療にかからないのが一番ですけれども、何かあったときに、こういう制度があることで安心してですね、子育てができるんじゃないかなというふうに思っていて、本当にこれに関しては評価しています。で、国もですね、来年度ですか、やっぱり子ども子育てについてかなりの、政策予算も含めてですね、ついてきます。ですので、今回この執行方針には本当に少ししか触れられてないんですけれども、これはやっぱりね、執行方針の中で大きくやっぱり羽幌町として子育て支援含めて今年はねやるんだっていうことを声高らかに伝えてもいいと思うんですよね。ですので、ぜひ何かの広報するときにね、いやこういう子育て支援を羽幌町がやってるというふうに、自信を持ってですね、発表していただきたいというふうに思うんですけど、子ども子育てについて町長からの、来年度に向けての方向性ですとか思いがもしあれば、お答えいただきたいと思います。
休憩前に引き続き会議を開きます。町長、小林沙耶君。
今議員からもありましたようにですね、18歳の拡大までの拡大といったことでですね、子育ての支援といったことができたことは良かったなと思っております。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長、小林沙耶君。
子育て全般ということでございますので、例えばですね、福祉課でやっています国からの補助でやっております、幼稚園や保育園の支援だとか、 それから健康支援課でやっておりますうさこちゃんですとか、そういった小さい子をはじめとした教育の一環でありますお母さんとのあれですとか、それから乳幼児に対する任意の予防接種の無料化など今までやってきたところでございますが、まあこれからも継続して全体として子育てに貢献できるように努めてまいりたいというふうには考えております。
7番小寺浩一君。
はい、きっと、まあ、国もですね、これからもっともっ と、子育て支援、まあ、少子化対策についても、いろんな形でですね、各市町村ですとか自治体にも、いろんな、まあ、交付金ですとかいろんな補助も出てくると思いますけれども、ぜひ羽幌町も、そういうものを生かしながらですね、子育てに優しい町として、まあ、進んでいってほしいなというふうに思っております。もう一つ、まあ、以前から町長は一次産業を、羽幌町の基幹産業だということで、言っているんですけれども、まあ、この一次産業が、まあ、発展すれば他の、産業にも波及するということなんですが、その前提としての、羽幌町の基幹産業についてお伺いしたいんですが、基幹産業が一次産業だというそういう、まあ、定義というかですね、羽幌町の基幹産業は本当に一次産業、農業、漁業、林業でいいんでしょうか。そこがちょっと分からなくて、何をもとに羽幌町の基幹産業というふうに、ね、位置づけているのかなというふうに思っているんですけれども、その辺、羽幌町の、まあ、基幹産業についての定義を教えていただきたいというふうに思います。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
はい、町長はですね、皆さんお住まいの中でよくご存知と思いますが、農業があり漁業がありといったところで、それで山もあり林業もありということでですね、当然この、一次産業が基幹産業であると、特に大きな工場もなく、5年くらい前ですか、養豚場ができたくらいでですね、あと特に工場誘致等が昔のようにできるような時代でもなさそうでございますので、そういった意味ではですね、農業、漁業、林業といったことが基幹産業になろうかと思います。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、総合振興計画の中にも、産業の推移ということで各産業のね、さまざまなデータが載っているんですよね。で、その中で例えば就業者についても一次産業、二次産業、三次産業、まあ、あと分類不能というのもあるんですけれども、その中でも、まあ一次産業というのはですね、三次産業よりもかなり、まあ、就業人口としては少ないんですよね。で、あとは例えば販売ですとかそういう金額でいくとですね、振興計画でいくと6ページ7ページあたりだと思うんですけれども、その辺販売量ですとか就業人口、あと企業数で比べるとかなり一次産業って小さいんですよね。それに比べると、まあ、三次産業とかの方がかなりの、まあ、人もあと売り上げも、含めると、ね、かなりボリュームがあると思うんですけれども、それでなぜ、まあ、一次産業が基幹産業であるって、まあ、答弁の方にあったんですけれども、その辺もう少し詳しく教えていただけますか。
町長小林沙耶君。
本年度のようにですね、お米が豊作であって、ちょっと金額を忘れましたけども、売上高が上がったというようなこともございますし、また漁業もですね、ホタテを中心といいますか、秋アジですとか、あと島の方では、ニシンや、秋アジですとか、それから若い漁師がやっているタコなども大変豊漁であったと、そういったことからですね、外部へ、販売して、輸出といいますか、輸入といいますか、販売した金額が地元へ跳ね返ってくる。 そういった意味では一次産業が一番有効であるというふうに考えるからであります。
7番小寺光一君。
いえ、単年度で見るんではなくてですね、羽幌町の産業の構成部分で考えると、先ほども言ったように、あの比率がかなり違うんですよね。で、販売実績に関してもその年その年は違うかもしれませんけれども、データとですね、町長の思いっていうのがリンクしてないのかなと。人数は少なくても基幹産業、まあ、少なくても売り上げが多ければまた考えるんですけれども、その辺が、なぜ基幹産業に、まあ、もちろん大事ですよ、農業、漁業、一次産業、もちろんそれを否定するものではないんですけれども、それ以上に多くの人が関わっている、まあ、三次産業なりですね、も目を向けるべきなんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
町長、小林太郎君。
私が日頃申し上げているのは、第一次産業の振興をもって、その活力、力で、町内の各事業所や企業に、活力のある町ということで、影響していただければというふうに思っておりますし、現実的に、商工業に対する助成制度や支援なども、今まで通りにもやっておりますので、今後ともそれは変わらないように考えております。
7番小寺光一君。
はい、もちろん一次産業を手厚くする、もちろんいいんですよ。だけれども、先ほど言ったようにデータ上ね、やっぱり三次産業を含めた、人数ですとか企業数ですとか、あと売上も含めてね、そこに直接、支援を充填することでね、より良い、相乗効果がもっと広がる可能性もあるのかな。そして、第2期の羽幌町まち人仕事総合戦略の中でも、数値目標で、一次産業の、農業漁業の新規育成でですね、25人という目標を立てているのはいいんですけれども、もちろんそれだけではなくて、普通の一般の雇用に関してもね、目標値を掲げていると思うんですよね。その辺は全く触れられていないので、その辺についてはどういうふうにお考えでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。今回の答弁の中では、たまたま、町長が一番基幹産業として、以前から言っております一次産業部分だけ、触れさせていただきました。しかしですね、その他にも二次産業、三次産業が、もうの方をおろそかにするとか、そういう意味ではなく、特に重要だと考えている一次産業部分だけ触れさせていただいたというところでありますので、二次産業、三次産業も当然のことながら、大事、重要であるというふうに認識しております。
7番小寺光一君。
はい、課長の答弁でなく町長の口から今のことを聞きたかったなというふうに思っています。もちろん町人仕事総合計画で、計画の中にもですね、雇用について、同じように20名とか25名のね、新規雇用のため、継続雇用のための計画、あと目標値が設定されています。令和6年までの計画ですけれども、もうそろそろですね、PD、リサイクルの計画でいくと、今、結果についてですね、検討する時期かなというふうに思っているんですが、今の段階で、令和6年までですけれども、今の段階でうまく計画通り進んでいるんでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。これにつきましては、毎年検証委員会というものを設けておりまして、毎年数値等の整理をしております。で、KPI という数値を一応設定しているんですが、各論で言いますと、その全然目標に対してゼロというのもございます。ただ目標通り達成している部分もありますし、今全体的に中間地点での時期でありますので、今後その辺を検証しながらまた進めていければなというふうに思っております。
7番小寺浩一君、
はい、ぜひせっかく作った、ただの目標っていうことではなくてね、それに近づけるようにどんどん改善を含めて、進めていってほしいなと思いますし、また町長が大事にしているから一次産業だけをっていうことではなくて、先ほど課長の答弁があった通り他のもしっかりねサポートしていくんだということですので、ぜひ令和5年についてもまた6年についても、一生懸命取り組んでいただきたいというふうにお願いしたいと思います。それでは3点目ですけれども、その時その時で、どのようにするんだということだったんですけれども、今回ですね、施行方針の中では新型コロナウイルスについての、文言がですね、施行方針の中では1箇所ぐらいですかね、かなり減っていると感じています。町長の認識の中でも、だいぶ落ち着いて、コロナ前の、状況に戻っていく令和5年になるのかなというふうに思いますけれども、令和5年に向けて、新型コロナウイルスに関しての、感染予防なり拡大防止についてもう一度町長、町としてのですね、取り組みについて何かあればお願いします。
町長小前久井君。
ここに書いてある通りで、マスクについては3月の17日でしたか、2類から5類につきましては5月の8日という発表になっておりまして、5類になりますとインフルエンザと変わらないというようなことで、全くコロナ前の日常に戻るというようなことになろうかと思います。
7番小寺浩一君、
ただ公共施設だったりですね、役場職員についてはこのまま、続けると、対策を続けるということなんですが、それは、いつぐらいまでですね、を考えているんでしょうか。
総務課長鶴間哲也君。
はい、お答えいたします。答弁には、当面という形で書かせていただいているんですけれども、まず今町長の答弁にもありましたように、5月8日に5類に引き下げになるというようなことでございますので、まずは5月8日までは同様の措置をしていきたいなというふうに考えております。あとその後につきましては、その後その時の状況で縮小していくのか継続するのか、その辺は判断していきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
役場内、職場、仕事中はですね、そういうような、一つの事業所としてですね、そういう方針というのは分かりました。あとですね、例えば役場内で、飲食ですとかそういうことに対して特に規制をしたりとか、例えば3月4月になると、新年度が、年度終わりで年度始まりとか、そういう、飲食について何か、役場の中で、指示なり、要請なりそういうことを継続して何か発することを考えているんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久明君。
外部での職員の飲食につきましては、5月8日以降は、従来通りに戻って、気をつけていただきたいのは3密等に換気等に気をつけていただきたいということでございます。
7番小寺浩一君。
3月、13日から以降に関しては、規制をかけて5月8日以降は、規制があったのかなかったのか分からないですけど、5月8日以降は飲食については開放するというような答弁だったんですけれども、それで、いいですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小前久明君。
先ほどの答弁につきまして訂正をさせていただきたいと思います。先ほどの答弁の中で5月8日以降については規制なく外食をすることはできるとの答弁をいたしましたが、現在においても規制は行っておりませんので、その部分につきまして訂正させていただき、現在においても感染対策に十分気をつけて もらう中で外食については特段の規制は行っておりませんので訂正させていただきます。
7番小寺浩一君。
まあ、ここを深く掘り下げることではないとは思うんですけれども、まあ、訂正するということは今まで町長の認識がね、ずっと違ってずっとその食事に関しては、まあ、普通の方もまた町職員の方も規制をしてたというふうに、まあ、間違って答弁されているということはですね思うんですけれども、その辺、本来の認識は違ってたということですか。今まで今訂正するまで認識は違っていて今訂正したということで一応確認なんですが。
町長小林君。
国の基準が2類から5類になったことと、それから外での飲食は今まで通りこれからもいいということはごっちゃになってですね、飲食についても今までは規制があったようなそんな思いがあったんで勘違いして喋ったということでございます。
7番小寺浩一君。
町長が、まあ、勘違いしてこの議会一般質問の中で勘違いして、まあ、答弁されているのはですね、本当に今までそれこそこんな状況でいいのかなと、町長が勘違いされて、まあ、わからないですけれども、新たな、ね、新年度に向けて、いろんな勘違いがまだあるんじゃないのか、特にコロナに関してはですね、町長の勘違いが町民に直接いろんなことでね、影響すると思いますし、まあ、これから緩和していく中で、正しい情報を、ね、町民に伝えることができるのか、ちょっと不安に思うんですけれども、その辺、このような認識でのままでいいのでしょうか。勘違いしたまんまで答弁をされることに対してどのようにお考えですか。
町長小林沢君。
どのような認識かと言われましてもですね、今の、質問の中でですね、単純に、混乱してですね、規制があったように思ったので、5月8日からは5類に落ちて、その規制が外れるというような発言をして勘違いだったということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。他のことにつきましてはですね、担当課でですね、北海道の要請事項や指示に従ってですね、やっておりますので、私が勝手にこうすれ合わせれというようなことで指示したことはないので、今後もそういう部分については心配ないと思います。
7番小寺浩一君。
ぜひ今後町民に対しても、あと学校に関してもですね、正しい情報をもちろん最終的に責任、発行責任は町長なわけですから、やっぱり町長がやっぱり正しい情報を正しく伝えるように、まあ、指示、自分はいいんだと、担当課がやるからではなくてですね、やっぱりこの町のトップなわけですから、正しい情報をしっかりと伝えてほしいなと思います。町民の方もですね、ちょっと困惑する部分もきっとあると思いますので、ぜひ正しい情報提供の方をお願いしたいと思いますけれども、まあ、今後情報提供について何かもし考えていることがあればお願いいたします。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まず町長の答弁の中にもあったようにですね、まずは保険頼りというものを3月10日付で発行をして、まず配布をして、で それをプラスしまして、あとはホームページですとか、防災インフォですとか、そういう部分を活用して、情報提供に努めたいと思っております。で、まずちょっと先ほど来の質問なんですけども、基本的に町長からの命令で我々当然動くわけですけども、ことコロナに関しましては感染症法上ですね、国道の方針を
町が伝達をするというような状況になっておりますので、なかなか町長が間違った認識を例えば持っていたにしても、そのような状況には基本的にはならないというようなことは、まずちょっとご理解をいただければというふうに思いますので、ご了承をいただきたいと思います。あと、プラスして、保険代理の中にはですね、今後のワクチンの接種の部分とかも情報として入れていく予定で、現在作成をしているという状況であります。
7番小寺浩一君。
町長の指示がないと言っていても、こういう公の、議会の中で、勘違いだった、間違ったということで発言されると、それが、変に伝わってしまう場合もあるので、正しい情報をまずしっかりと、町長に関しては、認識していただきたいというふうに思っています。時間がないので、次行きます。中学生からの、授業ですね。これに関しては12月、答弁していただかなかったのでとても悲しい思いをしました。ただ、今回の答弁ですとですね、各関係する課が一生懸命、次年度に向けてさまざまな事業に、取り入れようとしている努力を感じています。きっと子どもたちがそれを聞くとですね、自分たちの発言が、役場の職員を通じてですね、町に少しでも、寄与できるんじゃないかというふうに感じたじゃないかなというふうに思います。本当に各担当課大変だったと思いますけれども、本当にご苦労様でした。そしてそのまま次年度やるというようなことのものもありましたし、関係団体等と、協議するということも話していただきました。ぜひですね、それがどういうふうに町のためになって、役場でいう事業評価ではないですけれども、こんなに役立ったようですとか、そういうのもですね、含めて今後も、継続してですね、学校側、子どもたちにも含めて、もちろん町民にもね、とてもいい、流れだと思いますので、伝えてほしいなというふうに思います。その辺は、いかがでしょうか、今後について。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。事業一件一件につきましては、現時点で考えているところ、先ほど町長の答弁から申し上げたとおりでございます。一律にこうするっていう、答弁っていうのはなかなか難しいもので、一件一件ですね、年度中、また来年度以降も、継続になるものがなるものとしまして、一件一件、事業に対、事業に対して、取り組んで、いきながら、結果的に、どうなったっていう結論が出てくるのかなというふうに思っております。
7番小寺浩一君。
はい、今後っていうところでちょっと、せっかくですので、単年度で、こういう事業をしてできましたということで、報告も含めてしていただきたいなというふうに思ったので、これは、答弁はいいんですけれども、先ほど教育庁のですね、教育行政執行方針の中にも触れられていました。学校教育ではないんですけれども、自分はこういう事業を通じてですね、やっぱり、町づくりに参加している意識を高めるような、今回の学校の取り組みだったと思うんですよね。ぜひ町長もかなり、素晴らしい事業だということでおっしゃっていたので、うまく今後もですね、継続して、そして子どもたちとも関わってほしいなというふうに思っています。でもう一つこの件でしたが、議会に対する報告が、遅れたことに関してなんですが、自分1月の初めにですね、中学校に行ったときに、役場側から回答はもらいましたというようなことを聞いたんですけれども、その辺回答を出したのは1月初めの方だったと認識しているんですが、いかがでしょうか。
地域振興課長清水聡君。
我々がですね、まず提案いただいたものに対して、ペーパーで大枠の 町の考え方ですとかをまとめた資料を持っていったのが1月12日に中学校の方に持って行っております。それで、まあ、一応は大体はそれで大枠の回答という形にはなるのかなというふうには思っていたんですが、我々としましては直接説明する用意があるということを伝えておりましたので、その辺またさらに中学校側も、説明を聞きたいということであれば、再度日程調整に向かっていきましょうというような話をしていたんですが、まあ双方いろいろ、まあそれ仕事の方それだけじゃないと思いますので、学校の方もなかなかスケジュール的に取れなくて、それでまあ2月末ですねになって、まあ今回はその直接の説明を見合わせましょうというようなことで、今回一定のこの一連の流れといいますか、そういった部分では一回終了しましょうということで確認をしたところであります。
暫時休憩します。残り1分です。休憩前に引き続き会議を開きます。7番小寺浩一君。
はい。まあ、学校側との交渉は分かりますけれども、自分は議会側にね、12月、答弁をしなかったわけですから、いち早く、まあ、報告なり、まあ、状況説明をしてほしかったなというふうに思います。最後インターネット配信についてです。これについてはまあずっと議会として取り組んできたんですけれども、まあ形には結局はならなかったです。5月以降、まあ新たな議会議員の中でですね、町民のために改めて良い情報提供についてですね、協議をしていただきたいというふうに思っています。それで町長に最後確認します。前回12月の議会懇談会ではインターネット配信にはまあ理解しているということと、あと問題についてはまあ予算をつけるかつけないかだというふうな、まあ私たちの認識だったんですよね。配信については理解しているけれども、まあ予算つけるつけないかはまあその次の段階だというまあ議会側の認識でした。まあインターネット配信について理解しているのであればですね、まあ今回も何回も質問したんですけれども、よりお金のかからない、予算のかからない方法でのまあ提案を求めたんですけれども、なかったということなので、ぜひ今の段階で、そして何度も一般質問、また懇談、あと今回の質問する中でですね、協議は一切行われていなかったと。ということは誠に残念なことですし、まあ、理解はできません。今後ですね、議会と町側が、本当に理解し合い、信頼し合ってですね、まちづくりのために推進していくためには、やはりお互いの理解が必要なんじゃないかな、そして協力ですね、議会も協力しますし、ただそれが、理解、協力が一方的すぎて、議会への理解、が薄いんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、インターネット配信について、まあ、今私が伝えたことについてですね、まあ、最後の答弁になるとは思いますけれども、今後建設的に実現するような、形でですね、進めていけるような、最後一言でも二言でも、配信についての思いをですね、答えていただきたいということで思いますので、お願いいたします。
町長、小林佐伯君。
インターネット配信につきましては、従来からの答弁は同じでございまして、改めて聞かれてもですね、そのことにつきましては、私としては変わらないので、ご理解をいただきたいと思います。
これで7番小寺浩一君の一般質問を終わります。